ヘブルの手紙10章、今朝は19節から一緒に学んでいきたいと思います。今日で古い契約についての最後の学びです。古い契約の祭祀制度、あるいは動物の生贄の制度など、私たち日本人には馴染みのないものなのに、皆さんよく難しい箇所を最後までよくついてきてくださいました。しかしどうですか、古い契約を学ぶことによって新しい契約の素晴らしさ、イエス様の十字架の意味がさらに理解できたのではないですか。またなぜイエス様が血を流す必要があったのか、また血を流すことによってなぜ自分の罪が許されるかなど、さらに理解が深まったのではないかと思います。すべての罪が許されていること、救いの確信がさらに深まったのではないかと思います。で、今日の箇所でこの手紙の著者は今までずっと説明したことへの応答を求めています。そして信仰を励ましています。この手紙はユダヤ人クリスチャン宛てに書かれたものでしたが、彼らの中には福音を聞いたにもかかわらずキリストから離れて古い契約に逆戻りする人たちがいたわけですね。それで彼は一章からずっとこの旧約と新しい契約との比較をして、イエス・キリストがどんなに優れた方であるかを説明してきたわけです。預言者より、モーセより、ヨシュアより、アロンより、どのような祭司より、そのような制度よりも優れたお方、この方がイエス・キリストであったわけですね。古い契約のこの動物の生贄の制度は影であって、実物はキリストであったわけです。キリストは全ての人の罪を許すために十字架で血を流してくださいました。ですからもはや罪のための生贄など全く無用、廃止された、これが結論であったわけですよね。で、そのことに対して彼らは答えを出していかなければならないわけです。神の約束に基づいて与えられた新しい契約を、恵みを受け入れるか、すなわちキリストを信じる信仰によって罪の許しを受け入れるのか、それとも古い契約にまた逆戻りをして自分の努力で罪の許しを得ようとするのか、二つに一つなんですね。旧約に逆戻りするのか、新しい契約にキリストに前進するのか、その決断によって結末は天と地とのさほどの大きな違いをもたらすことを今日のところでは教えているんですね。それでは一緒に学んでいきたいと思います。10章の19節とまず20節を一緒に朗読したいと思います。ヘブルの10章の19節、ご一緒にどうぞ。はい、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。キリストは、すべての人が神に近づくための新しい生ける道を開いてくださいました。新しい生ける道を開いてくださいました。この世界にはたくさんの宗教があります。で、宗教は皆神に近づこうと、あるいはいろいろな問題を解決しようと、罪の許しを得ようと、あれこれ方法を考え出します。例えば難行苦行をしたり、修行を積んだり、あるいは日本ですと座禅、ある人たちは良い行いをして、あるいはお布施をすればいろんなご利益があるんじゃないか、で、沖縄においては拝み事をすれば、このようにすべて人間の側の何らかの努力をしていくわけです。しかしこれで十分ということは決してないわけで、次から次へと要求されていくわけですね。例えばこれを40万で買って何か都合が悪いことあって相談に行ったら、いやそれはちょっと足りないから80万の買った方がいいですよ、そのように私言われたんですけど、そのように教会の門を叩いてキリストを信じてそれらのことから解放された人がいました。 まあ、人々はどんどん要求をされて、その要求に対して答えるうちはしばらくは安心感続くわけですけれども、また不安になってくるわけです。絶えず何かをしていなければならないという脅迫観念があるわけで、人々の心は休まることはないわけですよね。どうしたら罪が許されるのか、心が休まるのか。でその前に、罪とはギリシア語でハマルティア、的外れという意味です。的が外れている、誠の神から離れた状態のことです。それはちょうど枝が木につながっていれば豊かな実を結ぶわけですが、その木から離れてしまうと本来の結ぶべき実を結ぶことができないのと同じように、私たち人類は誠の神から離れて本来のあるべき姿にないわけです。で、神から離れた結果、人は罪を犯してしまいます。イエス様はこう言われました。人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、もたくさん出てきますけどね、良いもの何もないわけで、愚かさであり、これらの悪は皆外から出て、それらのものは皆外からというのは内から出て人を汚すのですと、マルコの7章の21節から23節でおっしゃいました。悪いことをするから罪人ではなく、罪人だから、罪を持っているから罪を犯してしまうわけです。そして聖書は、罪から来る報酬は死ですと、ローマの6章の23節には書かれています。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛して全ての人を罪から救う道をお与えになりました。それは人間の側の努力によるのではなく、神の一方的な恵みによるものなんです。その神の恵みがキリストイエスによって全ての人に示された、提供されたわけなんです。その神の恵みが表される前に、神は一つの民族を選びました。それがイスラエル民族だったんです。で、彼らを通してどのように神に近づくのか、罪が許されるのか、それを教えたわけで、それが私たちがずっとこのヘブルの手紙の中心テーマとして学んでいる初めの契約、古い契約なんです。ですから私たち日本人にとって、特に聖書を読んだことのない人にとって、あるいは聖書を読んでても旧約にあまり馴染みのない方にとって、難しい書物がこのヘブルの手紙なんですが、でもこの初めの契約、古い契約はとても大切なこと。その土台があって、それを理解してどうしたら罪が許されるかっていうのがもっとはっきりと分かってくる、見えてくるわけですよね。で、初めの契約、すなわち古い契約の動物の生贄の制度がそれであって、しかしそれはキリストによって神の恵みが示され、新しい契約が結ばれるまでのものであったわけです。それはゴールではなかったんです。古い契約では人々の罪の代わりとして動物の血が流され、罪が許されました。で、そのために使える人たちが祭司たちでした。彼らは毎日人々が罪を犯すわけで、その持ってきた罪のための動物を彼らの身代わりとして繰り返し繰り返し人々の罪のための生贄を捧げるわけ。そして年に一度大祭司が神の臨在される至聖所に入って、全ての人の全ての罪の贖いをしたわけです。これが古い契約でした。しかしその古い契約、動物の血によっては人々の良心までは清めることができなかったわけです。いつも罪の意識が人々にあって、罪が責められていたわけです。で、その制度によっては聖所に入ることさえもできなかったわけで、神に近づけることもできなかったわけです。この動物の生贄の制度は影であった、コピーであった、写しであった、本物の 来るまでのモデルであった。本物はイエス・キリストであった。神は初めからこの古い契約、初めの契約が完全でないことをご存知でした。ですから旧約聖書のエレミアの31章で神は新しい契約を与える約束をなさったわけです。それは人々に新しい心を与えて、神の律法が石に刻まれるのではなく心に刻まれて、そしてもはや自分の力で清められようとするのではなく、動物の血によってではなく、神の新しい契約によって二度と罪を思い出すことはないということでした。そのために神は動物ではなくご自分の一人子のために肉体を用意されてこの世に使わされる。この方が目に見えない神が人となって来られたイエス・キリストであるわけです。イエス様は神の御心に従ってご自分の体を全ての人の罪の身代わりとしてただ一度お捧げになったわけです。このキリストの血によってあなたの罪、私の罪は全てですから、過去も現在もそして将来も犯すかもしれない全ての罪をひっくるめてイエス・キリストが永遠に支払ってくださった。ですから罪の許しは完結したわけです。これが神の約束された新しい契約であり、神の恵みによるものなんです。イエス様は十字架の上でこう叫ばれましたよね。完了された、テテレスタイ。これは全ての罪の支払いが済んだという意味でした。そしてその直後にあの神殿の聖所と聖所を隔てているこの大きな幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は書かれています。これは神に近づくための新しい生ける道が開かれたことを示す象徴的な出来事であったわけです。古い契約においては人が罪がありますから完全に取り除くことできませんから、神は近づくなだったんです。意外ですけど近づくなだったんです。というのは罪があるまま近づくと滅んでしまうので、ですから神が定めた人以外は皆近づけなかったわけです。ですから施聖所には入る前には垂れ幕があって、大祭司ですらもう入れなかった。年に一度だけ入ったわけで、でもちょっとでも間違いをすれば彼も滅んでしまうわけです。さっさと出ていかなければならなかった。罪ある者は神に近づけないし、罪から来る報酬は死であることを聖書ははっきりと最初から教えているわけです。しかし神は人を近づけたいわけですよね。ご自分に罪があっては近づけないわけで、その罪を取り除く必要があったわけ。動物の血は覆うだけで一時的なものでした。神の一人子が人となって私たちの罪を完全に取り除くために来られたわけ。ですから神が私たちをご覧になるとき、あなたを見るときにはキリストを通してご覧になるので、罪がないものとして認めてくださる。これが義と認められたということ。行いですか？行いは誰も怒れないわけです。神の恵みなんです。信仰によって、そのことを信じる信仰によって私たちは罪が取り除かれたわけで、ですから今はこのキリストを通して誰でも父なる神の恵みの御座に近づくことができるわけです。新しい契約は来なさいということです。私のもとに来なさい、すべて重荷を負って疲れているものは私のところに来なさい、乾いているものは私のところに来なさい、飢えているものは私のところに来なさい。そのように神は、主は私たちを招いておられる。罪が取り除かれたから、そのような恵みの道が、新しい生ける道がキリストによって完全に開かれた。21節ご覧ください。 また私たちには神の家を司る神、この偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心は清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。イエス様は神に近づく道を開いてくださいました。さらにそれだけではなく、大祭司として神の家を治めておられます。神の右の座に着座されました。そしてキリストを信じた私たちをその神の家に招いて、招き入れてくださるわけですね。このようなわけで著者はここで3つのことをするように励ましているわけです。まず信仰、全く信仰を持って真心から神に近づこう、そのように励まし、次にしっかりと希望を告白しよう、さらには互いに愛し合おう、すなわち信仰、そして希望、最後に愛という、キリストを信じた者が持つ大きな特徴ですね。まず22節ご覧ください。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと励ましています。古い契約では祭司は水で身を清め、動物の血を振りかけて罪の贖いをしました。しかし動物の血によっては人々の良心まで清めることも、神に近づけることもできませんでしたが、キリストの血は私たちのすべての罪を許し、良心まで清めることができるわけです。そして祭司たちは水で身を清めましたが、同じように私たちは日々水ではなく神の言葉によって清められ続けるわけです。ですから全く信仰を持ってキリストを信じたわけで、そのキリストを信じたものを神は受け入れてくださる、喜んで受け入れてくださることを信じて、真心から、この口先だけで言ってるのではなくし、本当に心の底から私たちは信仰を告白して神に近づこうではありませんかと励ましている。次に23節ではしっかりと希望を告白しようではありませんかと励ましています。信仰を持ったらバラ色の人生に変わるのではありませんね。問題が信じた瞬間すぐに全部なくなる、そのようなことはないわけです。問題はもちろんなくなってほしいわけです。むしろ信仰を持ったがように軽い困難に遭うこともあるわけで、動揺させられるようなことも起こるわけです。しかし感謝なことに、私たちには神の守りがあり、神が力を与えてくださるわけですね。この神に信頼するならば、私たちは希望を失うことはないわけです。なぜですか。ここで彼は約束された方は真実だからですと言ってるわけです。約束された方は真実です。神は何を約束したんですか。神は私たちに永遠の資産を与える約束をなさったわけです。ご自分の国、神の国を相続させる、そのような約束をなさったわけで、私たちにはそのような希望が与えられているわけで、私たちに約束された方は真実な方です。ですから私たちの希望はこの神にあるわけです。キリストにあるわけです。私たちはこの方を告白しているわけで、ですからしっかりと希望を告白しようではありませんかと励ましています。さらに24節では互いに愛し合う、善行をするようにと励ましています。キリストを信じた者は神を愛するように変えられますね。それだけではなく、神を信じている信仰の仲間を愛するように変えられていくわけです。で、この手紙の中の人たちには信仰のように迫害で苦しんでいる人たちもいました。またこの後34節あたりいくと、財産も奪われた人たちもいたわけです。そのように信仰の上に苦難に遭っている人たちを助けてあげるように励ましをここでしているわけですね。25節一緒に朗読したいと思います、はい、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見て ますますそうしようではありませんか。私はこの教会に属していること、また交わりに入れられたことを神に感謝しています。そして皆さん一人一人を神がこの教会の交わりに加えてくださったことも感謝しています。教会があるっていうこと、本当に大きな祝福だと私自身いつも思ってます。そして自分が属する交わりができる教会があるっていうのは信仰の慰め、励まし、また力になっていくわけで、で私もこの群れを任せられた者の一人として皆さんへのお願いが一つあるんですけれども、先日ある若い子がこういうことを言ってたんですね。教会に通い始めた頃、マサルさん、私は礼拝はメッセージから始まるものと思ってました。だから毎週賛美の後半に来てよかった、今日も間に合った、そのように思ってました。でもある時に信仰の先輩から、いつも遅いけどどうしたの、いや私いつも間に合ってますけど、いやなんで賛美の後半に来るじゃないって言って、えメッセージから礼拝じゃないんです、いや違うよ違うよ、で最近来たばかりですから分からなかったよう で賛美から礼拝だ、そのことを知って、それからはずっともう前もって来るように心がけてますように言ってたわけですけれども、もしかしたら同じように思ってらっしゃる人もいるんじゃないかな、勘違いしてらっしゃる方いるんじゃないかなということでのお願いですが、礼拝はメッセージからではなく賛美から始まるんですね。神は私たちが共に集まって真心から主に向かって感謝の賛美を捧げることを喜ばれるわけです。一番神様が聞きたいのはあなたの声なんですよ。牧師の声ではないんです。天国行ったらメッセージってないんですね、実を言うと賛美なんです。神を褒めたたえるんです。主ご自身がいつも私たちを教えてくださるわけですから、この地上において私たちは神の言葉をいつも聞かないと心が萎えてしまうので、ですから聞き続けることはとても大切です。でももっと大切なのはあなた自身が心から神に感謝を捧げる、あなたの声を神は聞きたいわけです。親ならそうですよね、いつも子供の声が聞こえていることが嬉しいわけです。笑い声が聞こえていること、楽しい声が聞こえていること、これが親にとっての一番心地よい。それと同じように天の父はあなたの私たちの声をいつも聞きたいわけです。ですからとても賛美は大切ですので、どうぞ10分だけ早めにお出かけくださいますようによろしくお願いしたいと思います。これは主が喜ばれることですのでよろしくお願いします。さてここで著者はある人々のように一緒に集まるのをやめたりしないでと言っています。一緒に集まるっていうのはとても大切です。なぜなら私たちの信仰は一人では成長できないんです。信仰を持つのはこの個人的なものなんです。誰かに相談して信仰を持つのではなく、信仰はあなたと神との関わりです。で私も二人の子供たちにちっちゃい頃から神の言葉を教えますが、親が信仰を持っているからあなた方は信仰を持つんだよってことは決して教えたことないんですよ。これ家の宗教だからそうしなさいって教えはしないんです。神について、罪について、救い主について聖書から教えていって、あなたもイエス様が必要なんだっていうことを繰り返し繰り返し、親としての務めとして、牧師だからではなく親として子どもたちにそれを教え続ける。で、ある時期にクリスチャンホームとしての葛藤なんですよ。もう生まれてから神はいる存在ですよね。でも思春期になってくると周りの影響があるわけで、だからその時に初めて親から聞いたものだけではなく、周りといろいろ言われてくる中で本当に自分と神と向き合って、私は何を信じていくのかっていうことをこの子たちは問われた時期がある。だからそこで 本当に自分から主に向かっていく。ですから今ではどんなことがあってももう揺らぐことのない親からの信仰ではなく、本人の信仰としてしっかりと持っているわけですが、信仰は個人的なものです。でも個人的に信じたとしても、私たちは一人でこの信仰っていうのは保てないわけです。独りよがりになりやすいわけです。聖書の理解も聞かなくったって私はもう全部知ってる非常に危ない人たちです。私たちは絶えず教えられ続けなければいけないわけです。神の言葉に聞き続けること、お互いの交わりが必要ですし、問題があったら互いに祈り合うために神は教会を置いてくださっているわけで、その教会の交わりの中で私たちは互いに励まし合って、その信仰が成長させられていくわけで、ここでかの日というのはキリストの再臨の日です。イエス様も再び戻ってこられます。その日は近いんですよ。ですからますます一緒に集まって互いに励まし合いましょうと彼はここで進めているわけですが、残念なことにこの手紙の中の人たちには一緒に集まるのをやめてしまう人たちがいたようですね。集まるのをやめてしまうとどうなるんでしょう。だんだん信仰が弱まっていくわけです。で、不思議ですけど、1回2回休むと、まあ、ちょっと心慣れなんで、もう3回4回になると、もう5回になると5回なんでしょうけれども、もうどうでもいいような気持ちにだんだんなってきて、なんだ信仰を持ってなくて集まらなくても自分は生きていけるじゃないか。でも主から目を離すと力を失っていく。で、周りに妥協し始めます。元の生活に戻ってきます。とても危険な状態になるわけで、この手紙の人たちの場合、彼らの場合もっとひどくて、意図的にもう自分から進んでキリストから離れて古い契約に逆戻りする人たちがいたわけなんです。それで次の箇所で警告をしているわけですね。26節ご覧ください。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。ここはこの手紙においての4回目の警告です。彼らの中にはキリストを離れて古い契約の動物の生贄の制度に逆戻りする人たちがいました。彼らは福音を聞かなかったのか、そうではないんですよね。彼らは聞いたわけです。知らなかったわけではなく、ここで真理の知識を受けて後と書かれています。キリストについて知らなかったのではなく、神について、罪について、救いについて、すべてを彼らは聞くわけです。でも彼らの理解は頭だけの理解でしかなかった。心に落ちていくものではなく、信じていると告白したかもしれませんけど、その人たちは心から、真心からのものではなく口先だけで言えるわけですよね。また信じているかのように良い行いもしたでしょう。でも見せかけもできるわけです。何でそれ分かるんですか。彼らがキリストによる救いから離れていく。それを離れるだけではなく拒んでいくっていうこと。拒み続ける。信じるだけでは不十分だ。自分も何かをしないと。そのために律法に逆戻りして自分の良い行い努力で救われようとする人たちでした。それを意図的にです。継続的になんです。罪を犯し続ける人たちだったという。そしてそれを公にはっきりとこの言葉と行いとで、私はキリストを信じてません、もうはっきりとそのことを拒み続ける人たちなんです。その人たちはどのように神の前に立つんでしょうか。神が愛して、神が大きな犠牲を払って、これしか救いの方法がない、最終的な神が備えた 救いの方法を拒み続けるのであれば、一体誰が救うことができるんでしょうか。誰もできないわけで、悪魔と同じ死の池に投げ込まれるという恐ろしい結末が待ってるだけなんです。しかしここで著者が言ってるのは、聖書が言ってるのは、自分の弱さのゆえに、あるいは不注意のゆえに罪を犯してしまう人の話を言ってるわけではないです。またある時期、まあ、過去には従ってたけれども主からちょっと教会が離れてしまって、信仰ないかのような生き方をしてしまう、そのような生活をしている人のことでもないんです。今は罪の生活をしているような人であっても、信仰ないかのような生き方をしている人であっても、もしかすると後で主に立ち返る人も中にはいるわけです。あるいは今は自分は信じない、拒み続けている、そのような人であっても後で信じる人たちもいるわけです。私たちにはこの表面的なことではわからないわけです。今怒ってるあの人、ああだからきっと救われてない、私たちにはその判断はできないわけで、できるのは神しかいないわけですよね。その人を本当に信じているかどうかは誰もわからないわけ、神しかわからないし、あとわかるの本人だけなんだ。本人が本当に信じているのか、お付き合いなのかは本人しかわからないわけで、私たちはですが他の人のことをとやかく言えないわけで、自分がどうなのかだけなんですよね。そしてその人たちのためにできることは、その人が本当に主に立ち返るように、キリストに従って幸いな人生を歩めるように祈り、また愛を示すだけだと思うんです。で、昔も今も福音を聞いて2つの反応しかないわけですよね。この聖書の時代が今の時代、この後も神は愛しています、救いの道を提供しました、良い知らせが伝えられています、それキリストを信じるだけで救われるという、これが神の良い知らせ、福音、祝福なんです。じゃあどのように救われるんですか。本当にシンプルなんです。イエス様を救い主として信じるだけなんです。私も罪人です。私の罪のためにキリストが死んだことを聖書は教えていることを私も同意します、信じます。これだけで神はあなたのすべての罪を許してくださる。これが神の祝福なんです。それを受け取るか、いや私は信じない、自分の力で大丈夫、罪なんかない、あったって全部帳消しできる、それ以上の良いことを私はしてきた、神の前に立った時に最悪な結末を見るかどうかなんですね。でも拒んだから何かすぐに悪いことが起こるということでもないわけです。信仰を持たなくったって普通に生活はしているわけで、いやむしろ信仰なくったって成功はできるわけで、物事がうまく行くことは当然たくさんあるわけです。信仰があるなし関係ないわけです。でもそのことはいつまでも続かないわけです。やがて全てを刈り取らなければならない時が来るわけです。聖書は人間は一度死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが定まっていると教えています。もし自分の罪を許す救い主を信じないで拒み続けて神の前に立った時、誰が弁護するんでしょうか。もはやその時にはもう手遅れです。ですから聖書はそうならないように、神の恵みを無駄にしないように、良い知らせを拒まないように絶えず警告をしているわけですね。愛しているがゆえに警告があるわけで、28節見るとさらに続きますね。誰でもモーセの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は 私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。この手紙のユダヤ人たちの中にはキリストから離れて古い契約に律法に戻る人たちがいました。しかし神は彼らが律法を守れないことを知っておられたので、新しい契約をお与えになったわけですよね。それは神の御子が全ての人の罪のために血を流す命の犠牲、それによって人の罪を許すということであったわけです。罪からの救いは人の行いによらず一方的な神の恵みによるものなんです。これが聖書の良い知らせ、福音なんですね。この手紙の人たちはこの福音を聞いたわけですよ。神の恵みをすべて知ったわけです。知らなかったのではなく、聞いたことがなかった。聞いたことのないのは信じることができないわけです。彼らは聞いて理解をしたわけです。すべてです。それなのに彼らはキリストを拒むわけですよね。拒むだけではなくして、再び古い契約、自分たちの伝統に戻っていくということは神の御子を踏みつけることであるということ。そして自分を聖なるものとして契約の血、契約の血はキリストの十字架の血が流されることによって救われることであったわけで、そのキリストの十字架を死を無駄にし無意味にすることであるということ。そして御霊、恵みの御霊を無視すること。御霊は何をするんですか？イエス様が十字架かかったのはあなたの罪のためなんですよということで、私たちに罪を認めさせるわけです。私たちは罪がないと思うわけですよ。だから罪がないから信じたくないわけです。私は正しい人ですから。でも御霊はそうじゃないよ、あなたも罪人だよ、聖書の言葉を通して私たちの心に迫るわけで、私たちは本当そうだ、自分も罪人だ、それが分かったから、で御霊はあなたの罪のために、だからキリストが死んだんだって、そのことを教え諭すわけ。そしてあなたの行いによってではなく、このキリストを信じる信仰によって救われる、この恵みを御霊は私たちに教えるわけ。罪を示し、救いの道を示し、神の恵みを示して、私たちが救われるように御霊は働くわけなんです。イエスがキリストであるということを認めさせ、私たちが告白できたのはこの御霊の働き、神の御霊の働きなんです。そのように働く御霊を無視すれば、侮れば、これは廃墟であり、やばいですよということなんです。で彼らを古い契約に戻ろうとしてたわけですけれども、彼らが戻ろうとしてたその古い契約をここで教えてるわけですよね。あなた方が戻ろうとしてる古い契約でも、モーセの律法、彼らよく知ってたわけです。ではモーセの律法を無視すればどうなるんですか？死刑でしたよねっていうことです。彼らよく知ってるわけです。破ればそのような刑罰が伴って、まして神の恵みが示されてその恵みを無視するのであれば、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさいと言ってるわけですよね。30節はこの新命記の32章の35節と、もう一つは36節からの引用なんですね。でここはイスラエルの人たちの廃墟をこの戒めるためにモーセによって書かれた箇所なんです。で神は悪に対して報復される方であり、また公平に裁く方であることをそこでは教えています。神は悪に対して報復される、またそのことを公平に裁く方である。で彼らはその教えを知っているわけですよ。神は悪に対してはきちんと報復される、そしてそれは公平である、その神のご性質を知っている、でまた神の恵みも全て彼らは知ってたわけなんです。それなのにその神の恵みを拒んで、 最後の最後まで完全に背き続けるならば、悲惨な結末であるわけで、生ける神の手の中に陥ることほど恐ろしいことはないわけです。32節、あなた方は光に照らされての苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみと受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。厳しい警告の後で著者は彼らを励ますわけですね。信仰を励ますわけです。で、励まし方としてここで過去を思い出させているわけ。彼らの過去の経験思い出してください、思い起こしてください。激しい迫害がありましたね。苦難にも遭いました。そしりと苦しみも受けました。でもあなた方どうしたんですか。それらに耐えましたよねっていう。そして自分が耐えるだけではなく、信仰の上に投獄された人たちがいました。あなたはその方を訪ねたじゃないですか。訪ねるとあなたも同じように捕らえられるかもしれない危険を冒してまでも、自分の命を顧みずにあなたはそのような人たちを訪ねたじゃないですか。さらにそれだけではなくして、信仰の上にユダヤ当局に財産も没収されても、あなたは喜んで死に従いましたね。なぜそういうことをしたんですか。もっと優れた永遠の財産を、資産を持っていることを知っていたからではないですから、どうぞそのことを思い起こしてください。過去にあなたが主に仕えた経験、それは主を知っていたから、その恵みを知っていたから、そういうことをしたんではないですか。ですから最後に、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。39節一緒に朗読します。はい。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。私たちは信仰の上に迫害や苦難に遭うことは避けて通れません。もちろんできれば苦難には会いたくないと思うわけです。でもそれは現実的ではないですね。現実には私たちいろいろな問題のに直面するわけで、信仰を持ったから問題がすぐになくなるとか、信仰を持ったから問題に合わないとか、信仰を持ったから風邪をひかないということはないわけで、いろんな問題があるわけです。イエス様も弟子たちにこう言われました。あなた方は世にあっては患難があります。あなた方は世にあっては患難があります。ヨハネの16章の33節。だからイエス様は患難がないとおっしゃらなかったんですよ。私を信じたら問題なくなるか、私を信じなさい、そういうアプローチをイエス様は一度もなさったことはないわけです。むしろ逆なんです。私を信じたらあなた方は患難に遭うよ、迫害に遭うよ、患難がありますとおっしゃった。でもそこで終わらずに、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。勇気を出しなさい、強くありなさい、私はすでに世に勝ったのです。そのようにおっしゃいました。そして三条の説教ではこうもおっしゃいました。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。主のために迫害に遭い、主のために悪行を浴びせられるならば幸せである。喜びなさい、喜び、踊りなさい。なぜ？ 天ではあなた方の報いは大きいからとイエス様はおっしゃった。このように信仰のように迫害に遭い苦難に遭うことは避けられませんが、主の約束は天において私たちの報いは大きいということ。この地上で患難は小さくて軽いものですが、あなたが受ける栄光、あなたが受ける報いは大きいという、重いもの、その報いとは永遠の資産であり永遠の命のことです。その大きな報いを受けるために迫害、困難、苦難によって途中で信仰を投げ捨てないという、途中で投げ捨てないという。神は私たちを捨てることは決してなさいません。でも私たちには自由意志が与えられています。自ら捨てることはできないことはないんです。そう愚かなことをしないように、途中で信仰を投げ捨てない。神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものは何ですか。何と書いてあるんですか。忍耐ですと書いてある。忍耐です。神の御心とは何ですか。神の御心は私たちが何かをして救われようとすることではなく、ただキリストイエスを信じること、それが神の御心であり神の御業なんです。信じないで何かをして神に受け入れられようとすること、これほど愚かなことはないわけで、神が喜ばれることはこのイエスキリストを信じることであり、キリストを信じて神の国をに入るために必要なことは最後まで忍耐し続けるという。それはこの37節の鍵括弧、このハバクク書の引用なんですけれども、そこに書かれている通りですね。もうしばらくすると来るべき方が来られる。来るべき方っていうのは主イエスキリストのことです。主が来られる、遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。この手紙のユダヤ人の中には迫害、苦難を恐れて退く、後退する人たちがいたわけです。キリストから離れてその信仰を捨てて逆戻りする、後戻りする、そのような人たちがいたわけです。しかし私たちは迫害や苦難を恐れるのではなく、キリストを離れて滅びるものではなく、むしろどんな苦難の中にあってもキリストを信じて命を得る、永遠の命を得る救いを保つものなんです。あなたは神に愛されているわけです。神は私たちを愛して御子を使わせてくださいました。その御子を信じる信仰によってもうすでに救われたわけなんです。これから救われるわけではなく、だんだん救われるわけではなく、もうすでに救われたわけで、永遠の資産を受け継ぐ私たちは約束をすでに受けているわけです。でもまだ手にしているわけではないわけです。まだそこに入っているわけではないわけです。ですから最後まで入るまでその約束を受けたものを、確信を最後まで保ち続けること。これがとても大切なこと。そのためにですから私たちは互いの信仰を励まし合って集まり続ける必要があるわけで、私たちの持っているこの確信には大きな報いが伴うものなんです。ですから最後までしっかりと私たちはこのキリストイエスを信じる信仰を固く保ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちにもあなたを信じる信仰を、キリストを信じる信仰を与えてくださり、そして生ける希望をいつも与えてくださり、 ありがとうございます。どうぞいろいろな問題の中にあっても、主イエスキリストから目を離すことなく、しっかりと主を見上げて最後まで忍耐を持って歩むことができるように、御霊が私たちを助けてください。お願いします。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。